山花
明日も
いい天気。人と人がつながると人と町がつながり、町が元気になる。この番組では山花地区に関わる8チームの話し手が毎週交代でさまざまな話題をお届けします。この番組は FM78.1MHz ラジオカロス札幌からお送りしています。皆様からのメッセージをお待ちしています。番組へのお電話は 622-2222、 そして番組へのファックスは 622-2223、 メールは request@radiocaros.com request@radiocaros.com、 番組名とラジオネームを書いてお送りください。今夜のラジオ中場はゲストにパソコン絵日記の著者エッセイストの村田志蔵さんをお迎えしてお送りします。そして頼れるスイッチマン米子さん、 CM アナウンスはヤマハニーズヒューマンアカデミー札幌校の原さんと平島さんです。そしてこの住民参加番組に中島公園の近所の住民として参加している石川、以上5人でお送りします。今夜の話題は中島公園と豊かなシニアライフです。最初に文字通り豊かなシニアライフを送っている村田志蔵さんに簡単な自己紹介をしていただきたいと思います。村田さん、こんばんは。お願いします。
こんばんは。はい、あ、自己紹介ですね。
はい、
はい、私は藻岩山ロープウェイ乗り場の近くに住んでおります山花地区の村田志蔵と申します。趣味は散歩とか絵や雑文を書いたりすることです。この度その絵や文章などをパソコンで描きまして、パソコン絵日記という本を出版いたしました。癒し系の本と評価されまして、とても嬉しく思っております。よろしければぜひ見ていただきたいなと思っております。よろしくお願いいたします。以上です。
なかなか絵なんかユニークでいい絵本だと思いましたね。
ありがとうございます、
はい、今夜の放送はラジオ中場です。都会のオアシス中島公園をより良い状態に維持して次の世代に引き継ぎたいと考えています。先日ですね、ネット、インターネットですね、面白いアニメに出会ったので感想メールを送ったらですね、返信がありました。中島公園の近くに住み、中島公園を庭として長い間暮らしていたそうです。こう書いてありました。中島公園といえば池があったり、三愛ホテル、これ今のパークホテルのことですけどね、豊平館、岩彦神社で兄が結婚式はですね、 NHK も記憶にあります。 NHK もあったんですよね。今は記念碑だけですけど、のんびり散歩、果たしてその頃はのんびりなんてそんな余裕はなかったと思いますが、なんとなく安らぎの場であったと思います。意識はしていなくても。そうですね、多くの人にとって公園は安らぎの場ですね。意識してもしなくても安らぎになっている、そんな感じの中島公園です。それからこの番組ですね、投稿を呼びかけたらですね、早速投稿がありまして、ラジオネームがカラスさんがです。30年ほど前テレビアニメでアライグマ・アスカルが人気を呼んだことがありましたと。スターリング少年とその交流が愛らしくて、そのイメージでペットとして飼う人も現れました。中島公園でもアライグマを肩に乗せて散歩している人を見かけたものでした。そんな人おりましたか、マルさん。アライグマ肩で乗っけてたんで。
あ、いえ、見かけたことはありませんけれど。
あ、そうですか、はい、そうでしょうね。アライグマは成長すると飼うのが難しくなるようで、捨てられて今では道内のあちらこちらで問題になっているそうです。中島公園でも捨てられたアライグマがいて1年ほど出没しました。実際いたらしいんですよね。1年いたそうです。
あ、そうですか。
図鑑で生態を調べると夜行性と分かりました。公園の池の縁の穴があってですね、私はアライグマの巣のように見えました。それを確かめようと、ある夏、夜遅くですよ、夜遅く、双眼鏡とカメラを持ってですね、穴の見える池の岸で構えましたと。しばらくすると一人の紳士が寄ってきてですね、小声で問いかけていました。見えますか。私も小声でまだですねと答えました。でも話がどうも噛み合いません。 そのうち私たち二人の覗く対象が違っていることが分かりました。覗く対象というのはカラス様は当然アライグマですけどですね、もう一人の紳士は何を覗きにしたんですか。
だいたい想像がつきます。
そうですか。じゃあそういうわけですね。そして私たちは吹き目笑いで別れました。知人でそのことを話したらですね、私の状況はですね、誤解されて警察に捕まるよと言われたものでした。調査の腕章をつけるとか工夫がいるようですね。私の考えですね、こういう時は中島公園ボランティア調査員ってこういう腕章をつけたらいいと思いますね。夜で真っ暗で見えるかどうか分かりませんけど。さてアライグマの穴と思っていたのは違ったようです。あれからアライグマを見たという話は聞きません。以上です。中島公園にもですね、アライグマがいたんですね。写真は惜しいことしました。撮れたらよかったんですが残念ですね。以上、カラスさんとアライグマのお話でした。私自身はですね、転居して5年目の山原新住民です。残念ながら昔の中島公園での体験が少ないのです。古い話、思い出話など皆様からのメッセージをお待ちしています。番組へのお電話は 622-2222、 そしてファックスは 622-2223、番組名とラジオネームを書いてお送りください。ところで村田さんはですね、石原裕次郎のファンと聞いたんですね、プレゼントを用意しました。2007裕次郎カレンダー&日記です。これ村田さんのパソコン絵日記のように素晴らしい日記ですよ。持ってきましたのでどうぞ。
はい、ありがとうございます。とっても嬉しいです。大事に見させていただきます。
日記もちゃんとつけてくださいね。
はい、ありがとうございます。
というわけでですね、今夜の曲は石原裕次郎特集としました。ベスト3とですね、それと番外編として1曲お送りします。1曲目は番外で北の旅人、石原裕次郎1987年の作品で第11位でした。北海道の歌ということで選びました。話題1はですね、中島公園春全開っていうことですけど、手短に行きまして、勝負池のですね、氷が溶けてですね、カモなどが水鳥が戻りました。ホロヒラ橋駅前のですね、広場にクロッカスが咲きました。待ちに待った春が中島公園にもやってきたんです。今日来る時にですね、ホロヒラ橋駅前のクロッカスを見てですね、それから水鳥を見て、それから来ました。そして4月14日にはフリーマーケットが再開されます。村田さん、フリーマーケットは行きますか。
はい、時々行ったことがあります。
私はですね、行くことは行くけど何も買わないんですよ。
あ、そうですか。
はい、最初は買ってたんですけどね、最近は買いません。
あ、そうですか。
下旬から5月上旬にかけてですね、4月下旬から5月上旬にかけてはですね、ボート乗り場が再開されますね。それから日本庭園、だいたい連休のあたり29日あたりですけど開きますね。それからテニスコート、これは有料ですけどですね、これもこのテニスコートのアンツーカーコートってですね、東京以北ではここしかないんじゃないかと言われると立派なコートなんですよね。
あ、そうですか。
昔からあるですね。
それは知りませんでした。
次々とオープンしますよ。そして桜が咲きですね、園芸市、園芸市は5月に入ったらすぐほとんど5月中やってますね。
あ、そうですね、まあ、よく行きます。
あれはいいですよね。うちも時々買っていくんですよ。中島公園もこういう状態で春全開となります。その他いろいろお話もあるんですけどですね、続きは後でってことで、その前にですね、村田さんの方からですね、話題に入りたいと思ってるんですよ。でしばらくしてからミュージック音楽の方に入りたいと思いますね。ところでですね、話題にはですね、村田静雄さんの豊かなシニアライフっていうことなんですけれども、村田さんといえばですね、カラフルな色使いと味わいのあるタッチで描いたパソコン絵画は思い浮かびますと。これはですね、同心の取材だった時ですね、取材した記者の言葉ですが、そのまま使わせてもらいました。まさにこの通りだと思うものですから。それでですね、北海道新聞に写真入りで記事が出てましたね。パソコン歴2年絵日記出版、野鳥や風景マウスで自由自在にと書いてありますが、私はパソコン歴ですね、実は恥ずかしながらもう27年、皆さん生まれてる前からずっとなんですよ27年経つんですけどね、何も書けないんですけどね、どうしてですかね。
いえいえ、それは、ただ、私は絵を描くのが好きなだけでして、私はパソコン上では 絵しか描けません。他の操作はほとんどできないのと同じですから、やはり27年の経歴はそれなりの実力があります。
そんなもんですかね。そういえば確かに村田さんはですね、絵以外は割とパソコン苦手みたいですね。
はい、そうなんです。
その去年のことでしたがですね、村田さんからですね、ムクドリの巣がありますよと言ってですね、これ中島公園の話ですよ。でパソコンでスラスラっと絵を描いてですね、メールで送ってもらったわけですよ。ですぐに見に行ったらですね、そしたら可愛いヒナの姿が見れたんですよね。で早速ですね、写真に撮ってきまして、で村田さんの絵と一緒にですね、村田さんの絵はですね、この場所だっていう景色が描いてますかね。で私は巣の写真を撮ってですね、そしてホームページに載せました。あの絵はどうやって描いたんですかね。あのまさか中島公園の芝生の上でパソコン広げてやったわけじゃないでしょう。
あれは家帰ってから描いたものですけれども、あの場所にはこれといった目印になるものがないものですから、言葉ではうまく説明ができませんでした。それで、絵に描いてお伝えした方が私としては優しかったのですね。
そしたらですね、いわゆるその光景というか風景をですね、みんな頭の中に入れてったわけですね。
あ、はい、そうです。
頭もいいんですね。
あ、いえいえ、毎朝散歩しておる、おりますので、その辺の景色はもうだいたい頭に入っておりまして、何本目の木とかそういう感じで描きました。
あ、そうですか、はい、村田さんはですね、古くからですね、私はもう引っ越して5年目なんですけど、古くから中島公園の近くってほどでもないですけどね、比較的近く、同じ山花に住んでていましてですね、思い出話などあると思うんですけど、一つお願いします。
あ、そうですか。それでは、あそこにはとてもカラスが多くて、カラスがとてもユーモラスなんです。それで一つとしまして、歩くスキーとカラスという題してちょっと、話させていただきますと、今から10年ほど前のことでしたが、東京育ちのお友達がスキーを、歩くスキーを練習するために中島公園で、練習をしておりました。彼女は初めての体験ですね。その頃は、砲兵館の前に赤い太鼓橋がありまして、そこを登るのに一苦労して、彼女はとうとう転んでしまいました。その転び方も、亀がひっくり返っ、甲羅を下にしてひっくり返ったようになって転びまして、手足をもがいているのですが、なかなか起き上がることができませんでした。その時ちょうど木の枝に止まっていたカラスがそれを見下ろしながら大きな声でバカバカと吠えるように嘲笑っているんです。私もそのタイミングの良さに助けるどころか、カラスと一緒になってお腹を抱えて笑っていたものです。彼女はカラスにまでバカにされたととても悔しがっておりました。
そりゃ悔しいでしょう。
そうですね、笑いました、あの時は。
いや、助けてやんなきゃ、笑ってないで、
助けないで笑っておりました。
そうですか、
はい。
それではですね、そろそろですね、2曲目に行きたいと思うんですよね。2曲目はですね、第3位から行きたいと思いましてですね、1962年のですね、同名の映画の主題歌ですね、赤いハンカチです。赤いハンカチ、これ石原裕次郎の歌です。
そうでしたね、
それではお願いします。中島公園はですね、昔からカラス多かったんですね。今はもちろん多いですけどね。で他にもですね、先ほどの話もおかしかったですよね、カラスにまつわる話がありましたですね、紹介してください。
あ、そうですか。それではもう一つカラスにまつわる面白い話。中島公園のカラスはとてもやきもち焼きです。毎日散歩に行ってますと、池のカルガモ親子の可愛さに見とれまして、いろいろな人とおしゃべりなどをしています。そうしますと、 恋人同士になったカップルを知っているんですよ。その恋人同士がうっとりと相合い傘で公園を散歩していますと、カラスは必ず追いかけるように枝から枝を飛び移って、またバーカとかアーホとヤジを飛ばすんですよ。カラスは人を見るんでしょうか、若いカップルにはそんなことを言わないのに、それはとても品のいい熟年の素敵な紳士淑女のカップルだったんですよ。私は見てしまいました。
ああ、
はい、
そうですか。私もですね、枝から枝にですね、カラスに追っかけられましたよ。
あ、そうですか。
一人ですけどね。
あ、そうでしたか。
一人なのに。ところでですね、今までのところは中島公園の話ですけどね、場所変わりまして、確か村田さんは森屋の近くに住んでるんですよね。
はい、そうです。
西の方ですね。この番組でタクさんという方がですね、やはり西の方に森屋山の近くですね、森屋山と共に育ったっていう若者がいるんですよね。まあ、30歳ですけどね。
あ、そうですか。
タクさんですけどね、覚えてください。ですね、森屋山散歩コースがですね、エッセイや絵などにですね、発想の源になっていると伺いましたが、どんなふうにですか。
そうですね、3年ほど前からロープウェイ乗り場の横にある登山コースというところを散歩しております。そして白いブッシャリ島のあるところまで登っていきます。登山といってもジグザグ道になっていますので、とても楽なんですよ。ここは絵本にも書きましたが、うっそうと茂る森の中を木漏れ日を浴びながら歩いていくのがとても気持ちいいんです。そして鳥たちのきれいな声を聞いたり、エゾリスが挨拶に出てきたりと、また冬にはキタキツネと道連れの散歩などと楽しいんです。季節によっては植物、野の花も楽しめますし、私にとってはここの散歩コースは瞑想でもあり、エッセイや絵などの発想の源にもなります。ここを歩いていると思いもしていなかったいいアイデアが浮かんでくるんです。そんなところです、私にとっては。
あ、そうですか。いろいろなエッセイやですね、絵のアイデアが浮かんでくると。アイデアですね、
はい。
口が溶けて回らないですが森山散歩道ですか。村田さんは以前からですね、エッセイなどを出版されていますが、ここでまた静穂さんのパソコン絵日記について簡単に紹介してください。
あ、はい、それでは私の本の紹介をさせていただきます。署名はパソコン絵日記と言います。著者は私ですけれども、村田静穂です。村田は村に田んぼです。静穂は静かの静で、穂は稲穂の穂です。出版社は新風社と言いまして、新しい風と書きます。定価は税込みで1470円です。お求めは全国のどこの書店からでも予約注文ができます。以上でよろしいでしょうか。
あ、そうですか。村田静穂さんのパソコン絵日記ですね。それからパソコンの絵日記の中にですね、おしどりの話もありますが、2年くらい前にですね、村田さんがおしどりのことを教えてもらったことがあるんですよ。中島公園で越冬していたおしどりが春になっていなくなってしまいました。どこへ行ったんでしょうね、というようなことでしたがですね、村田さんは北海道野鳥愛護会でですね、活動なさっていると伺いましたが、バードウォッチングで経験したですね、面白い話などありましたらですね、聞かせてほしいんですけどね。
あ、はい。それでは面白い話と言いますと、やはり何と言ってもこの絵本のエッセイにも書いてありますが、おしどりのことですね。よく皆様おしどり夫婦と言いますように、おしどりはとても仲の良い夫婦だと思っていらっしゃいますが、実は違いましてね、鳥世界切っての色男でプレイボーイなんですよ、おしどりは。まあ、その辺の事情はこの絵本を見ていただければお分かりになるかと思います。
ああ、そうですか。そろそろ CM 線。第3はですね、水と緑の中島公園ですが、その前にですね、曲に行きたいと思います。石原裕次郎特集の3曲目はですね、人気第2位なんですよね。二人の世界です。これも浅岡瑠璃子さんとの共演の映画でした。1966年の作品です。ギターがとてもいいですね。水と緑の中島公園と言われていますが、冬は緑が極端に少なくなるのは仕方がないのですが、水の方が少し寂しかったですね。もう冬は小部域が凍結するので、水の主役はカモカモ川に移るんですが、それがちょっと寂しかったです。去年は池の主と言われていた小部域の鯉がいなくなったと近所の方が嘆いていました。その後カモカモ川の鯉も次第に少なくなり、ほとんど見られなくなってしまいました。その代わりというわけではないのですが、すすきのの鯉がですね、今年から越冬することになりました。中島公園を流れる鴨鴨川の下流、200マイルぐらいの下ったところにですね、鯉の放流場があるんですが、河川工事をしてですね、水深を 1.5 メートルぐらい深めてですね、鯉が越冬できるようにしたんです。初めての越冬なのでですね、気がかりで氷が溶けるところになるとすぐに見に行ったんですが、鯉が泳いでるの姿を見るとほっとしましたね。専門家はですね、酸欠を起こさない限り大丈夫と言ってましたけど、実際に生きているかどうか姿を見るまで心配でしたね。しかしだいぶ少なくなっているような気もしたんですが、どうなんでしょうね。ところで去年まではですね、冬の間養鯉業者に預けてですね、寒さから避難させていたんですが、保管費用がですね、一冬なんと1000万円だそうです。随分高いもんですね。中島公園を流れるカモカモがですが、この冬もカモの数が少ないような気がします。去年も少なかったですね。3年計画のカモカモが河川工事も今年の夏で終わります。次の冬からは元のようにですね、カモがいっぱい来るのではないかと期待しています。それに池の鯉ですが、勝負池も酸欠の恐れもないと思うので、鯉のいる池に戻ることを期待しています。やはり池には鯉がいないと寂しいですね。みんなそう言ってます。昔からずっといたのですから。今年もですね、オシドリのオスが1羽だけカモカモが越冬しましたね。で、3月にはオナガカモのオスが見られるようになりました。それからよく見るとですね、マガモの群れの中にカルガモがわずかですが混ざっているんですよね。これはマガモのメスとカルガモっていうのは非常によく似てるんでですね、判別しにくいんですけど、それだけにカルガモを見つけるとですね、嬉しいですね。それから4月の11日昨日ですけどですね、カワアイさんが来てましたよ。カワアイさんはいつもですね、秋なんですよ来るの。珍しいですね。アオサギも来てましたから、だんだん賑やかになってまいりましたね。それではですね、次の話題はですね、村田さんのシニアな、村田さんの豊かなシニアライフに行きたいと思います。散歩の楽しみの一つはですね、野鳥の観察ですね。オシドリがいた、オナガカモがいたと、冬でも新しい発見があって楽しいですね。時々散歩する人と話をするのも楽しみです。保育から住んでる人はですね、私の知らないこといっぱい知ってるんですよね。いろいろなことを知ってます。面白いことも時々教えてくれますね。例えば木更の裏を流れるカモカモ川が夜になると青いライトで照らされているなぜかというようなことですね。私は単なるライトアップでですね、カモカモ川の一部を美しく見せるための演出と思っていたんですが、鯉の餌のためだそうです。ライトを見上げて虫が飛んでくると、ライトのあたりを飛んでいるうちに川に落っこちると、それを川の鯉が食べるということらしいんですよ。ところで村田さんはですね、藻岩山のあたりが散歩コースと聞いていますが、散歩の楽しみは何でしょうか。
はい、私はロープウェイ乗り場の横の、登山道を歩いておりますと、秋になると、自然の贈り物をいっぱいいただくんです。秋になるといっぱい、コクワに銀杏、梅、野ぶどうなどを拾ってきます。山の中腹、その場所は山の中腹あたりにあるんですが、秘密の場所です。教えませんね。毎朝少しずつコクワを拾ってきて、大瓶にいっぱいになり、コクワ酒、梅酒、 などを作って楽しんでおります。これらは神様からのプレゼントだと思って、いつも心の中でありがとうとお礼を言っております。そんなところです。
そうですか。またまた話は続くんですけど、この辺でですね、最後の曲に行きたいと思うんですよね。4曲目ですね、いよいよナンバーワンと言いたいところですが、またですかと言われそうなんですね、銀座の恋の物語です。石原裕次郎さんと牧村純子さんのデュエットです。映画は朝岡瑠璃子さんの共演ですが、見終わった後あの歌詞の一字一句をかみしめたくなると泣かせる名作映画の方ですなと言われています。お聞きください。村田さんはですね、以前パステル画をやっていたそうですが、パステル画やその楽しさなどについて簡単に説明してください。
はい、パステル画とは、パステルとはクレヨンのようなチョークのような形をしたもので描きます。とても柔らかで優しい色調なんですよ。よくファッション界でも、今年の流行色はパステルカラーですなどという言葉をお聞きになったことがあるかと思います。
ありますよ。
そういう感じです。
あ、そうですか。パステル画とですね、パソコン絵画との違いはどんなところですか。
はい、パソコン絵画のことはですね、今でも、私は描きながら不思議に思っていることがあるんです。と、絵の具も紙も筆も水もないのに、マウス一つ動かすだけで水滴を落としたようににじんで描けてしまうのですから。この絵本で使ったソフトはペイントと水彩ソフトだけです。パソコン上では何度も色を塗り替えたり消したりしても紙がボロボロになることもないし、色が濁って汚くなることもないし、いつも新鮮なままです。それからパソコン絵画はこの液晶画面上だけで描きますので、場所も取らないし汚れないし、準備後片付けなどがなく、ボタン一つで用意ができてしまうのですから、なんといっても楽ですね。
あら、便利ですね。
はい、
便利なとこだけは分かるんですよね。ところで、村田静雄さんのですね、パソコン絵日記出版の動機などについてですね、聞かせてもらえますか。
はい、この絵本を見てくださった方が60代になってからでも、パソコンでこんなに楽しめるんだ、よし自分もやってみようという、刺激になればいいなと思っております。それから私の好きなエッセイを書いたり絵を描いたりすることが、パソコン上で手軽にできてしまうということが楽しく夢中にさせてくれたのですね。本を出すには、ただ絵や文章を描いただけではできませんでした。出版社とのやり取りの中で絵のサイズを統一したり、送信する時の重さなどを軽くしたりとか、それから絵を縮小したり保存したりという作業です。こういう作業ができたから本を出版することまでこぎつけることができました。
いろいろ大変なこともあるんですね。どうもありがとうございました。ところで村田さん、この本を書いた時にですね、配慮した点などを聞かせてください。
文章を書く時の心がけなどでよろしいですか。
そうでよろしいですね。
はい、私は文章を書くのが大好きなものですから、大好きなものでして、若い頃から随筆の通信添削講座とか小説の書き方のカルチャー教室などにも通いまして、また同人誌などにも入っておりまして、若い頃から文章修行などもしておりました。20年ほど前にもエッセイ集雪国からという本を出版しております。文章を書くときに心がけていることといいますと、なるだけ平易な、優しい言葉を使うように心がけておりますね。それからあまり喋りすぎないように、余韻残すのが大好きです。ですからその後は 読者に好きなように想像していただくという書き方が好きなんですよ。
あ、そうですか。いろいろ勉強なさってですね、それがパソコン絵日記の出版につながったわけですね。話変わりますがですね、村田さんの描く絵はですね、ユニークでね、しかも温かさを感じるものですが、絵を描く時のコツは何でしょうか。
はい、私が絵を描く時に、心がけていることですね、それは、上手に描こうと思わないようにしていることです。ですから線が歪んだり色がはみ出たり丸いリンゴが四角になってもいいと思っているんです。それから、私は子供の絵が大好きでして、あのように無心におおらかに描きたいものだなぁと思っておりますが、大人になると欲が出てしまい、なかなかできないんですよ。文も絵も日常の生活の中でどんな小さなことでも感動した時に描きたくなりますね。
そうですね、感動を絵にするわけですね。村田さんはですね、絵を描くツールとしてですね、パソコンを使いこなしておりますね。ところで私はですね、中島パフェというホームページを運営しているんですが、最近困ったことが起こっているんですよ。例えばですね、どなたかが美味しいパフェを食べたいと思ってですね、 Google 等で札幌のパフェをキーワードにですね、検索すると私の中島パフェが一番上に出てきたんですよ。美味しいパフェを探すためにですね、検索した人はがっかりするんじゃないかと思ってるんですよね。それで、まあ、あの有名なですね、〇〇パーラーっていうですね、一流のお店ありますね。美味しく食べられる中島パフェという新製品を開発してくださいと。完成したらその写真をですね、お店の名前と一緒にトップページに載せたいと思いますと。そうすればパフェを食べようとして検索した人も美味しいパフェの情報を得て満足するでしょう。というふうに考えたんですけどね、これでメールを送ったんですが、まだ返事もらえてないんですよ。どうしたんでしょうね。お互いのために良い話と思ったんですけど。
石川さん、相手にされるはずはないじゃないですか。迷惑だからおやめなさいよ。
そうですかね、迷惑ですかね。私思うにはですね、新製品開発ですからですね、企業のトップシークレットですね、今は密かに研究中だと思うんですよ。
なんかちょっと笑っちゃいますね。
そうですか。ありがとうございました。村田さんにですね、初めて会った時はですね、覚えていますか。この絵をですね、ホームページにしたいんですけどと言って絵を持ってきたんですよね。でと言って見せてくれた絵を見てですね、びっくりしたんですよね。思わずこれは売れますねとつぶやいたんですよね。そしたらですね、またびっくりなんですよ。いくらで売れますかとこう来ちゃったんですよ。それでもってですね、私としてはですね、人気が出るでしょうというような意味でですね、言って値段のことなど考えていなかったんですよね。そしたらですね、今回はですね、出版社で新風社ですか、新風社で値段つけてくれましたね。1470円だそうですね。
1470円です、税込みで。
あ、そうですか、はい、それではですね、そろそろエンディングってことに行きましてですね、人と人がつながると、人と町がつながり、町が元気になる。山花をつなぐハードの面では路面電車、ソフト面は山花新聞、山花インフォ、そしてこの番組山花明日もいい天気も町づくりの一端になればと思っています。また前の放送をお聞きできなかった方は、インターネット放送山花明日もいい天気番組ブログでもってお聞きになります。検索は山天 FM が便利です。ひらがなで山天、アルファベットで FM です。ひらがなで山天、アルファベットで FM。 次回はですね、フィコさんとニコロさんのラジオ気になる話です。お二人のほんわかなトークをお楽しみください。そして次回のラジオ半ばはですね、6月14日です。水と緑の中島公園がですね、一段と美しくなる時期ですね。でこの頃になるとですね、赤ちゃんの蚊もですね、
6
月7月8月と現れてくるんですよね。でとても可愛いですよね。お伝えしたいことが山ほどありますが、お楽しみにしてください。ですね、8時から1時間にわたりましてラジオ半ばを聞いてくださりありがとうございました。スタッフの皆さんもありがとうございました。
ありがとうございました。
今晩の番組どうでしたか。
楽しかったです。
そうですか。それではですね、そろそろ終わりに近づいてきましたんですね。それでは皆さんおやすみなさい。